第1章、味と調味、世界料理の構造地図より、この章を読み終えたとき、なんか足りない気がすると言われて、もう困ることはなくなります。何が、どちらの方向に、どの瞬間に足りていないのか、その名前を言えるようになるからです。1、味とフレーバーは別のもの。家庭で料理をしていれば、誰でも一度は経験する瞬間がある。鍋から味見をする。スプーンの上ではちゃんとできている。盛り付ける。食卓に出す。誰かが食べて申し訳なさそうに、なんか足りない気がするという。もう一度味見する。確かに足りない。塩は入っている。酸味もある。素材も良い。レシピ通りに作った。それなのに皿の上では何かが届いていない。多くの家庭料理人はここで自分を責める。レモンを少し絞ったり、塩を一つまみ足したり、醤油を一垂らししたり、思いつくものを順番に試す。たまたまどれかが当たって、料理は救われる。でも、自分が何で救ったのか本人にはわからない。次に同じ料理を作るとき、また同じ場所でつまずく、手探りのままだ。この章は、鍋から皿までの数分間に向けて書かれている。最初に押さえておきたいのは、味とフレーバーは同じ言葉ではないということ。味は舌の仕事だ。舌には5つしかわからない。塩味、甘味、酸味、苦味、旨味。それが舌の語彙のすべてだ。フレーバーはそれより広い。舌の入力に舌が知らないいくつかの情報を脳が組み合わせて初めて成立する。料理から立ち上る香り、口に入れた瞬間の温度、歯ごたえ、空気の冷たさ。あ、これはあの時食べたあれだという記憶。レシピが書けるのは大抵味の方までだ。塩何グラム、酸味何滴、いつ何を加えるか。レシピが書けないのは、食べる人の脳の中で、スプーンが口に入ってから数秒後に何が起きるかだ。フレーバーはそこに住んでいて、家庭料理人が最も多く取り逃がす場所もそこにある。味ではなく、フレーバーで料理を考えるようになると、料理人は何かがおかしいと感じた時に、闇雲に足すのをやめる。なんか足りないと言われたまま謝るのをやめる。代わりに塩に手を伸ばす前にこう自分に問う癖がつく。7つの軸のうち今足りていないのはどれか。この章の中心はその7つだ。味の7つの軸。1つの料理は7つのものが互いに働いている関係にあるとき、バランスが取れている。7つすべてが全開で響いている必要はない。むしろほとんどの優れた料理は3つか4つだけを大きく鳴らして、残りは意図的に控えめにしている。それでも、料理人は7つすべての存在を知っておかなくてはならない。なぜなら何かが欠けたとき、その正体はほぼ必ず、このうちの1つだから。7つはこれ。塩、増幅装置。3、明るさの担当。油脂、運び手。香り、揮発する信号。熱、解き放つもの。食感、もう一つの次元、記憶、認知の枠。順番は開封ではない。塩を最初に置いたのは、ほとんどの料理人が一番頻繁に手を伸ばすからで、塩の扱いを誤ることが、ぼやけた料理の原因の一つとして、最も多いから。けれど、油脂は香りを運び、香りは料理全体を運ぶこともある。熱はそもそも香りを目覚めさせる。7つは一つのシステムとして動く。階段ではなく、は、塩、増幅装置。塩はそれ自体の味を料理に足すものではない。すでにそこにある味をより大きく鳴らすものだ。塩気の足りないトマトに一つまみを加えても、トマトがしょっぱくなるわけではない。トマトがよりトマトらしくなる。家庭で料理する人が最も見落とす性質がこれだ。ありがちな間違いは、最後にしか塩を入れないこと。最後に振った塩は表面に乗ったままで、口に入った瞬間に塩として認識される。最初に入れた塩、パスタの茹で湯、ステーキの表面、玉ねぎを汗をかかせる段階は、料理の中に溶け込んで姿を消したまま自分の仕事をする。優れたレシピのほとんどは、塩を一つの場面ではなく、三つか四つの場面で入れる。もう一つ、あまり語られない性質。ごく少量の塩は苦味を抑える。グレープフルーツに塩一つまみで甘く感じるのも、コーヒーに塩粒を2、3粒落とすと角が取れるのも、 塩キャラメルが成立するのも全部この性質だ。料理にかすかな苦味が残るとき、少し古くなったニンニク、焦げた一片、最後にほんの少しだけ塩を加えると、料理を塩辛くせずに、その苦味だけを静かに落とせる。乱用するものではないけれど、引き出しに入れておく価値はある。3、明るさの担当。酸は、料理を料理らしく感じさせる要素だ。油を切り、鈍くなった旨味を持ち上げ、長時間煮込んだ料理の重さを軽くし、食べる人の脳に、これは今できたばかりだという信号を送る。焼き魚に絞るレモン、サラダの酢、大飯に最後に一振りする米酢、カレーに添えるライム。これらは酸の味を足しているのではない。到着の合図を送っている。料理が今ここに来た、と。酸には3つの到着の仕方があり、料理人はどれを使っているのか分かっておく必要がある。仕込み酸。料理の最初から鍋に入っている。煮込みのトマト、還元させた赤ワイン、漬け込みの酢、加熱で角が取れ、料理の骨格になる。仕上げ酸、最後にかけて、ほぼ加熱されない。焼き上がった魚の上に絞るレモン、温かい豆に大さじ1杯の酢、明るく前面に出る。構造酸、料理全部がその酸で成立している。ビネグレット、セビーチェ、漬物、酸が足すのではなく、組み立てる。なんか味がぼやけてる、と言われたとき、家庭料理人は塩に手を伸ばす。料理人は同じくらいの頻度で酸に手を伸ばす。数滴のお酢かレモンのくし切り一切れが塩をいくら足しても治らなかった料理を救うことがよくある。仕込み酸は十分入っているのに、長く加熱しているうちに明るさだけが先に飛んでしまったというケースだ。直し方は皿の上での仕上げ酸。油脂、運び手。油脂は塩や酸のような意味での味ではない。運び手だ。水には溶けない揮発性の好気成分を油脂は溶かし込み、口の中でしばらく保持してくれる。だから最後にバターを一さじ加えたソースは、加えなかった同じソースよりそのソースらしく感じられる。バター自体の味が足されているのではなく、いいバターなら少しは足されるが、もともとそこにあった香りを油脂が集めて包装しているのだ。一つの料理の中で油脂は3つの場所で働く。媒体として、香味野菜を花開かせるオイル、玉ねぎが汗をかくバター。この油脂がないと、ニンニク、生姜、乾燥唐辛子、フェンネルシード、マスタードシードの揮発成分は逃げ場を失う。乾いた鍋で焦げるか、水に溶けて散ってしまう。構造として、ソースをまとめる乳化の中の油脂、オランデーズ、マヨネーズ、ビネグレット、ブールブラウン、カチョエペペのパスタ輸入化。構造としての油脂がないと、料理は分解した部品のままになる。ある時料理にボディが生まれる。仕上げとして、鍋ソースを皿に注ぐ直前に、冷たいバター一かけを溶かし入れる。温かいスープにオリーブオイルをひとしまし、炒め物の最後に振るごま油。ほぼ加熱されない。料理の化学を変えるのではなく、口当たりを変え、すでにそこにある香りを口に伝える。自分が今、油脂をどの役割で使っているのか。その問いに答えられる料理人は、ほとんどの人が気づいていない問題を一つ、すでに解いている。香り、揮発する信号。香りは、7つの軸の中で、最も強力で、最も扱いにくい。私たちが料理の味と呼んでいるもののほとんどは、技術的には、香りだ。温かい料理から立ち上り、口の奥から鼻に届き、舌が持っていない嗅覚受容体に結合する分子のこと。冷えた料理は風味の大半を失う。鼻づまりの日は料理の味のほとんどが失われる。料理人が向き合うべきは香りの3つの状態だ。閉じている状態、香りはまだ丸ごとのスパイス、乾燥ハーブ、丸のままのニンニク、未調理のフェンネルの中に閉じ込められている。これを潰す、切る、引く熱を加えるのいずれかをしなければ、香りはそこにとどまったまま。解き放たれた状態、香りが今働いている。マルクミンが焙煎された。ニンニクがすり鉢で潰された。バジルがちぎられた。温度も合っている。料理がらしい匂いを出し始める瞬間。失った状態、熱が強すぎたり、時間が長すぎたりすると、 揮発成分は口に届く前に蒸発していなくなる。鍋の蓋を開けて8時間煮込み続けた料理は、つかみは出ても香りという意味では平らになる。最後の3分に同じ香り素材を半さじ加えた方がずっと香り立つ。香りに関する誤りで一番多いのは2つだけ。全然解き放たないまま使うこと。生のニンニクを完成したソースに混ぜると早く解き放ちすぎること。バジルを最初からトマトソースに入れて出来上がりの頃にはほぼ焼け落ちている。ほとんどの香りは2回入れる。最初に長く深さのために、最後に短く到着のために。熱、解き放つもの。熱は一番上位の変数だ。閉じた香りを解き放つもの。地味な薄い食材をメイラード反応で褐色の皮と新しい香り分子を持つ何かに変えるもの。でんぷんを乗り化させてボディにするもの。卵黄を凝固させてカスタードにするもの。熱は同時に誤って使った時に料理を殺すものでもある。同じニンニクが冷たい油の中でゆっくり温められれば、丸く甘い香りを油に移す。同じニンニクが煙が上がる油に放り込まれれば、3秒で焦げて料理を苦くする。同じ魚を200度銅の鍋で片面2分焼けば、汁を出して褐色の皮ができる。90度銅の鍋で片面2分焼けば、汁を出して蒸し上がり、湿った白い切り身ができる。熱を支配する料理人は香りを支配する。だからこの本の第5章は熱だけで1章になっている。今のところはこう覚えておけばいい。料理がぼやけたと感じたら、香り素材は解き放たれたのか、焦げたのか、まだ熱が入っていないのか、と問う。3つの異なる原因に3つの異なる直し方がある。食感、もう一つの次元。食感が味だということに気づいている料理人は意外と少ない。脳は一口の食べ物を全ての感覚チャンネルで同時に登録する。同じ素材でも、フォークの上にカリッととろりが両方乗っていれば、滑らかなだけの一品より味が濃く感じる。だから、優れた料理のほとんどには、少なくとも一つの食感のコントラストがある。スープの中のクルトン、カレーの上の揚げシャロット、こってりした肉の隣の漬物、滑らかなディップに添えるクラッカー。食感は温度が違うだけで、料理がおかしく感じる理由でもある。冷えたソースは香りが鈍くなる。ぬるいステーキは皮と中の食感の差が消えて、口の中で同じものに感じる。ぼやけたのに調味料は合っていると感じたら、答えはカリッポを足すだけのことがある。トーストしたナッツ一つかみ、揚げたパンのかけら、揚げシャロットを一振り、味の文化をほとんど足していないのに、口の中ではもっと味が立ったと感じる。脳は食感のコントラストを情報として登録し、脳は情報を求めている。記憶、認知の枠、最後の軸はどのレシピも書かないけれど、すべての料理人がその中で仕事をしている。食べる人の記憶は料理が届く前にもう料理の枠を決めている。一杯の味噌汁は朝食に毎日味噌汁を飲んで育った人と、初めて味噌汁を口にする人とでは全然違う体験だ。前者は30年分の記憶と照合している。後者はゼロから自分の中に基準を作っている。料理人がこの軸を直接コントロールすることはできない。ただ意識することはできる。馴染みのある料理を初めての人に作るのと、馴染みの人に作るのとは同じ仕事ではない。前者には表面の整合性がいる。後者には中身が記憶と合っていることがいる。ベトナム人の友人にフォーを出すのと、フォーを3回しか食べたことのない人に出すのとは、評価される基準が違う。料理人ができるのは、料理の枠を正直に提示すること。これはフォーの一つのやり方で、他にもたくさんある。これはレバント風の焼きキッペで、別の作り方もある。これは家庭のやり方で、店のやり方ではない。食べる人の記憶に枠を渡してあげると、料理は料理人が知らない資格の中で勝手にがっかりされるということがなくなる。この章が、そしてこの本全部が、他の地域の料理について慎重に書かれているのも、ここに理由がある。食べる人の記憶は本物だ。これが本物の X ですというのは、他人の記憶を踏むこと。これは X の一つのやり方ですというのは、 相手の記憶を尊重することだ。
なんか足りないの判定フローチャート。
家庭で料理する人はほぼ全員味にして足りないと感じた経験がある。次に手を伸ばすのは大抵塩。塩で治ることもある。治らないことの方がしばしば多い。塩が足りないわけでもない料理に塩を足す。これは料理を一手でぼやけからやりすぎに振り切らせる最も一般的な失敗だ。下の小さな判定僕は味見してから5つの質問をこの順番で投げかける。最初にはいと答えが返ってきたところが修正点。料理がぼやける。白木を順番に試す。塩が足りていない。テスト鍋からスプーン1杯取り、そこに塩を一つまみだけ。その人差しがあったと感じ、鍋全部は合っていないなら、原因は塩。直し方、鍋全体に一つか二つのステップで塩を足す。3. 明るさが消えていない。テストスプーン1杯にレモン数滴か、お酢を数滴。人差しが一気に立ったなら、原因は3。直し方、仕上げの3を皿の上で、鍋には入れない。
うまみ。
セイボリーに引っかかるものがない？テスト、醤油、魚醤、味噌、パルメザンの皮、トマトペースト、アンチョビ、干し椎茸の戻し汁、いずれかを小さじ1。一さじが丸く深くなれば、原因はうまみ。直し方、適切な段階で鍋に加える。煮込みのうまみなら早く、表面のうまみなら最後。香り、香りが閉じたままか、飛んでしまったか？テスト、新鮮なハーブを潰す。胡椒を引き立てに小さじ1杯の丸スパイスを焙煎して料理の上に乗せてみる。料理が急にらしい匂いを放てば原因は香り。直し方、仕上げに加える。鍋に混ぜ込まない。食感、温度、滑らかさだけで噛むものがない？テスト、皿の上に一つだけ食感の要素を加える。トーストしたパン粉、揚げシャロット、漬物一口。味の分子を増やさずに味が濃く感じれば原因は食感。5つ全てがいいえなら料理は調味の問題ではなく多分プロトコル、タンパク質の選択、加熱方法、構成の問題。鍋の上では直せない。それはレシピ選びの段階に戻る話で味付けでは解決しない。この判定僕がこの章で持って帰ってもらいたい唯一の道具だ。新しい食材を覚える必要も新しい技を覚える必要もない。どの問いをどの順番で立てるか、それを覚える。リアルタイムで5つの質問を全部走らせるのに2分もかからない。手探りで塩を足し続けるコストは、時に料理全部だ。
出汁は85度 C。味噌は火を止めてから。日本料理は意図的に表面の香りが少なく、深い丸さを目指す。仕上げの香りは慎重に選ぶ。柚子の皮、青じそ一棒、すりおろした少量のわさび。タイ料理、前下で攻め、最後の瞬間に層を作る。塩、ナンプラー、甘、パームシュガー、酸、ライム、昆布、みかんば、タイバジル、レモングラスが同時に押し立てくる。皿のバランスは、提供の直前に確認される。料理人は味見し、ナンプラーか砂糖かライムを調整し、出す。最初にバランスをとって、そのバランスのまま煮込む料理ではなく、最後の瞬間にバランスをとる料理だ。メキシコ料理。香り主体で多段階構築。チリペーストは別に焙煎して引く。サルサは別に作る。タンパク質はまた別に漬け込むか、調味する。
皿の上の料理は、3つか4つの別々の構築物が、それぞれ1つの軸を担って組み立てられたものだ。
辛さは多層。生の唐辛子、乾燥唐辛子、燻製唐辛子、すべて同じ皿の上に。食べる人の口は噛むたびに新しい香りに出会う。
レバント、東地中海。酸主体で明るい。レモン、スマック、酢、ヨーグルトがフランス料理での油脂の役割をする、明るくする。香りはザータル、大量の生ハーブ、生と加熱のニンニク、オールスパイス、シナモン。熱は中央。長時間煮込んだタンパク質を使う料理であっても、皿の上では新鮮で清潔と感じさせる。
イタリア料理。最小限の足し算で素材のバランスをとる。3つの食材を正しい比率で組み立てるというのが中心の技。パスタ油、チーズ、 胡椒、オリーブオイル、ニンニク、唐辛子、トマト、バジル、モッツァレラ。比率が合っていれば素材が料理を運ぶと信じる文化で、香り素材は一つから三つに絞り込んで深く調律する。熱は中火で、ゆっくり。調味は塩と一種類の酸。韓国料理、発酵主体で構造的に層を作る。熟成キムチ、コチュジャン、テンジャン、醤油。料理の深みは、料理人が作る前からすでに数週間、数ヶ月かけて働いてきた素材が運んでくる。皿のバランスは、たくさんの小皿パンチャンを組み合わせて、食べる人が箸の上で組み立てる。食べる人が最終的なバランスの主導権を持つ。インド系、数十の地域料理を一括りにする乱暴さを承知の上で、スパイスブレンド主体で油から解き放つ。料理は丸スパイスを油かギーで開かせる、ただか、ところから始まり、層になったペースト、生姜、ニンニク、玉ねぎ、トマトを経て、最後にもう一度、丸スパイスを追加する。料理によっては2回目のただか。香りは大量に、複数回、料理の中心の軸として加わる。この駆け足の地図の目的は、暗記してもらうことではない。料理人の頭の中で、こんな小さな、けれど大事なシフトが起こるだけで十分だ。タイ料理イコールナンプラーとライムから、タイ料理は最後の瞬間に7つの軸でバランスを取る。フランス料理は最初から7つの軸でバランスを取って、それを落ち着かせる。へ、このシフトは一度起これば、もう戻らない。料理人は作ったことのない伝統のレシピを読んで、どの軸がいつ来るかを、料理に手をつける前に予想できるようになる。サイトのレシピで読み解く7つの軸という目で、すでに作ったことがあるかもしれないレシピをもう一度見てみよう。下のリンクはサイト内のレシピで、各リンクの後の段落はその料理が7つの軸のうち何の仕事をしているかの読み解きだ。アーリオエオーリオ、3つの素材で層のすべてを、ニンニク、オリーブオイル、パスタの茹で湯、塩はパスタ湯から、酸は基本的に不在で、それで成立している。レモンを少し絞るバージョン、パセリで仕上げるバージョンもある。油脂は、料理全部、ニンニクのための媒体、最後にパスタ湯と乳化させた時の構造。香りは、ニンニクと唐辛子のすべて。熱が鍵、ニンニクが花開くだけ温かく、焦げないだけ低い。食感はパスタと、選択的に乗せるパンのかけら。7つの軸のうちほとんどがオフで、油脂と香りだけがオンになっている。これがイタリア料理の最小限の足し算を純粋形で見た時の姿だ。バインミー、5つの軸を一口にバゲット、食感硬い殻と柔らかい内側、パテか脂のある豚肉、油脂、ナマスの大根と人参、酸と食感、
パクチーと唐辛子、香りと辛さ、ナンプラーかマギー、旨味と塩、マヨネーズ、油脂運び手。タイの哲学をベトナムの枠で実装したものだ。すべての軸が同時に出てきて、組み立ての瞬間にバランスが取れる。同じバインミーから要素を一つずつ抜いて垂れてみると、抜いた軸が失われたとはっきりわかる。何が欠けているのか、口が教えてくれる。ビビンバ、混ぜる前の層、混ぜた後の統合。ご飯の上に、味付けされた野菜のセクション、タンパク質、目玉焼き、コチュジャンが置かれた一杯。混ぜる前は7つの軸が円形に並んだ展示。混ぜた後は7つが1つになる。優雅なのは、食べる人が比率の主導権を持っているということ。最初の一口にコチュジャンが多すぎたら、その後は混ぜる量を控える。ほうれん草をもっと食べたければ、そのセクションを取る。韓国料理は、バランスを料理人が最終決定するものではなく、食べる人が参加するものとして扱う文化だ。サラダ、ニソワーズ、西洋のモザイク、同じ原理で、トマト、ツナ、卵、オリーブ、アンチョビ、インゲンジャガイモ、レタス、それぞれ別に下処理され、ビネグレットで軽くドレスされ、皿の上に並べられる。構造はビビンバと同じ、素材だけがフランスのもの。食べる人が一口を組み立てる。料理人の仕事は、各要素を適切に味付けし、適切なタイミングでドレスし、フォークの上で組み立てが起きるに任せること。生姜とネギのソース、最小限の素材、最大限の層、
生姜、ネギ、無味の油、塩、ごま油少々、熱い油を生の薬味の上からかけることで、すべてを同時に解き放つ。酸は食卓の米酢から、旨味は食卓の醤油から、それぞれ食べる人が足す。このソース単体は二軸、香りと油脂だが、食卓では六軸、記憶を除くすべて、記憶は食べる人が持ち込むになる。どれだけ少ない素材で、どれだけ多くの軸を働かせられるかを最もきれいに示すレシピの一つだ。パッタイ、一口ごとに五軸を確認する。甘、パームシュガー、酸、タマリンド、ライム、塩、ナンプラー、辛、唐辛子、香、ピーナッツ、ニンニク、干しエビ。タンパク質と麺は乗り物。料理は中華鍋の上で、1分の間にバランスが取られる。ぼやけたパッタイは、大抵タマリンド不足で、尖ったパッタイは、大抵砂糖不足だ。料理人は味見し調整し出す。アヒでガジーナ、パンを、香りの運び手として使うペルーの、鶏肉とキー唐辛子のクリーミーなソース料理。ソースは、牛乳に浸したパンでとろみをつける。このパンが2つの仕事をしている。とろみ、食感構造と、運び手、牛乳とパンの乳化に油溶性の香り成分を保持する。アヒアマリージョ、キー唐辛子は、香りと中程度の辛さを運ぶ。一部のバージョンに入るクルミとチーズは、旨味を加える。一つの食材、パンが、二つか三つの構造的な仕事を兼ねている料理だ。ボールクラック、ベトナムとフランスの層が出会う。サイコロ状の牛肉を、ニンニク、オイスターソース、砂糖少々で炒め、クレソンの上に盛り、皿の脇に、ライム果汁、塩コショウを添えて出す。フランスの鍋焼きの規律と、ベトナムの前下バランスが出会う料理。食べる人は牛肉をその場でライム塩コショウにつける。2つの体型が継ぎ目で一緒に働く。6、よくある誤解。素材を増やせば味も増える。塩。3、旨味の濃度を同じ音量で18種類の食材にひじかせれば料理は深くなるのではなく濁る。5つの素材を正しい比率で組み立てた方が20の素材を適当に組み立てたものより深い味になる。深さは足し算ではなく、層をずらして重ねること。違うものが違う瞬間に違う仕事をしていること。塩は最後に入れるもの。最後に振った塩は表面に乗ったままで、口に入った瞬間に塩と認識される。最初から入れた塩は料理に溶け込み、姿を消して仕事をする。多くの料理は塩を3つから4つの場面で入れる。パスタの茹で湯、肉の表面、玉ねぎを汗をかかせる段階、最後の微調整。最後にしか塩を入れない料理人は、完成した料理を外から味付けしていることになる。これは一番難しい入れ方だ。辛い一里。辛さカプサイシンは感覚であって、味ではない。唐辛子の辛さで満たした料理は、味が濃い料理ではなく、感覚の強い料理だ。多くの優れた料理は、辛さを他の軸を持ち上げるための静かなハム音として使う。料理が辛さしか感じさせないとしたら、それは料理人が層を組むことの代わりに辛さを使ったということ。ぼやけたイコール、素材が足りない、時々はそう。けれどもっと多いのは、素材は揃っているが、タイミングが狂っているケースだ。香りを入れるのが早すぎて飛んだ。酸を入れるのが早すぎて、煮詰めて消えた。生のハーブを混ぜるのが20分前で、本来は1分前だった。直し方は大抵新しい素材ではなく、同じ素材を違う瞬間に。苦味は悪。苦味はバランスのパートナー。ダークチョコレートの苦味があるから、砂糖が認識できる。焦がした玉ねぎの苦味があるから、煮込みの深みが認識できる。エスプレッソの苦味があるから、クリームが甘く感じる。苦味は、甘さや旨味に裏側を提供する。すべての苦味を消そうとするレシピは、塩をいくら足しても治らないぼやけを生みやすい。これが本物のやり方です。どの伝統も一つのやり方では成り立っていない。同じ町の同じ家庭の中でも同じ料理は何バージョンもある。これが本物という主張は大抵ある一つの家系のやり方、ある一つの店のやり方、ある一人のシェフのやり方を言っているだけだ。料理人が自分の料理を 一つのやり方として提示する方がより正確で、食べる人が自分の記憶を持ち込んでも衝突しなくなる。料理人の目、ハノイの小さな店で1年仕事をしていた頃の話だ。フォーの担当の料理人はサービス前に必ず鍋を3回味見していた。1回目は骨を引き上げた直後、だいたい4時間目。スープは澄んで淡くて豚と骨の味がした。彼はそれをまだスープではないと言った。2回目はさらに2時間後、最後の1時間で香り素材を加えた後、スープは深く、丸く、豚と骨と八角と生姜の味がした。彼はそれをもうすぐスープと言った。3回目はナンプラーを混ぜて火から下ろして20分落ち着かせた後、彼は人差し取り、うなずき、これでスープになったと言った。それから自分のカップに塩を一振りして、その一杯を全部飲んでからサービスを始めた。一度、2回目と3回目の間に何が変わったのか聞いてみたことがある。彼の答えはこうだった。ナンプラーは何も足していない。すでにそこにあったものをまとめてくれた。2回目の味見の時点で、スープの持っているはずの味はすべて入っていた。足りなかったのは焦点だった。
ナンプラーは焦点だった。
その鍋のことを私はよく思い出す。料理が持つべき味をすべて持ったが、まだ焦点を持っていない。その瞬間を見分けられる料理人は、もう料理を作るのではなく、料理を仕上げることを覚えた料理人だ。7つの軸は、料理人の作業セット。8つ目のこと、あの同僚がしていたこと、軸ではない。最後に料理に向き合う瞬間だ。スプーンを置き、もう一度味見し、料理に向かって、あなたはまだ何か欲しい?と問う、その姿勢。時々、料理はもう何もいらないと答える。それは料理が料理人に皿に出していいと言っているとき。もう一つ書いておきたい。プロの料理人の規律の一つは、いつ止めるかを知っていることだ。家庭の料理人をもう一つまみ、もう一炊き、もう一絞りと動かしている直し癖は、料理をバランスから過剰へ押しやってしまう癖と同じものだ。鍋の前で自分に言う言葉で最も難しいのは、もう完成したという一文だ。家庭料理人は足しすぎる人がほとんど、足りない人はほぼいない。7つの軸を一つのコードとして考えるなら、シェフとはコードが解決して曲が終わったことを知っている人のことだ。パーグラフ3の判定フローチャートのビジュアル版、5つの分岐、それぞれに1行のテストと1行の直し方。A4 1枚に印刷してコンロの上に貼れる形式で設計する。覚えてしまえば紙はいらない。けれど印刷物がその覚えるを助けてくれる。9章のまとめ。この章を読み終えた読者は最低でも4つのものを手に入れている。1つ目は言葉。味は舌の仕事。フレーバーは脳が組み立てるもの。この2つを別の言葉として保てる料理人は、ある種の誤りをしなくなる。2つ目は、7つの軸。塩、酸、油脂、香り、熱、食感、記憶。料理はこの7つが互いに働いているとき、バランスが取れている。7つすべてが全開である必要はない。多くの料理は、3つか4つを大きく、3つか4つを静かに、意図的に使い分けている。3つ目は、判定フローチャート。何かが足りないと感じたとき、料理人は5つの質問を順番に走らせる手順を持っている。塩、酸、旨味、香り、食感。最初にはいと返ってきた質問が修正点。4つ目は、他の文化を読む面。料理人は、タイ料理でも、レバント料理でも、韓国料理でも、レシピを読んで、最初の段落の中で、どの軸が前に出て、どの軸が静かにされているかを予想できるようになる。作ったことがなくてもいい。文法は共通している。この章が読者に与えなかったものは、レシピのリスト、それは本の残り、サイトの残りが担っている。この章は道具だ。レシピたちは、その道具を試すための練習問題だ。10、次の章へ。この地図の次の章は、油脂と乳化。 第1章で扱った7つの軸がどうやって鍋から食べる人の口へ届けられるのか。油脂はパラグラフ2で軽く触れた運び手だが、第2章ではそれを深掘りする。家庭でよく起きるソースの失敗、分離したオランデーズ、崩れたブールブラン、油浮きのペスト、ざらついたクレームアングレーズのほとんどは味の組み立ての失敗ではなく運び手の失敗だ。7つの軸は揃っていたけれど運び手が届けなかった。油脂乳化熱が交差する具体的な領域、フランスの6つの基本ソースと24の失敗パターン、それぞれの立て直し方に深く入りたい読者のために、ソース実践ノートという姉妹編がある。第2章、第9章、ソースを料理のシステムとして見るの一角をノート1冊分の深さで扱う。アトラス全章の構造を先に見たい読者は本の構成を参照できる。サイトのレシピはレシピーズにある。この章を読み終えた読者は第2章を待たずに次の料理から練習を始められる。次に何かを作るとき、皿に盛る前に一瞬だけ立ち止まる。そしてこう問う。7つの軸のうち今何が働いている、そして何がまだ足りない。その問いに答えられるなら料理はもう完成している。答えに少し迷いがあるならもう一手だけ何か残っている。7つの軸はゴールではない。料理人が料理の声を聞くための耳の使い方だ。